天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年9月2日タックポッドキャスト第44回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
ございます。
おはようございます。
クイファーさん、先日は大阪にようこそ来ていただいてありがとうございました。
はい、
はい。まあ、ちょっと後で話しようと思ってるんですけど、餃子会っていうのを、ね、はい、タックでやったんですけど、うん、まあそれも一つの話、うん、大阪に来てもらった理由なんですけど、もう一個はですね、はい、道場コンジャパン2016という高田道場の大きなイベントがあったんで、それを二人で取材に行くというのも一つの目的だったんですよね。
はい、
はい、なんでそれ嫌そうなんですか。
もうなんか毎回朝早くにお呼び出しいただきね、うん、
はい、
はい、なぜだか9時になる時計が9時を回る前から、
はい、
ビール飲んでる人たちを私は眺めね、
はい、
私は何をやっているんだろうという思いだったなっていうのを毎回なんかこの思い出すタイミングだなと思って、はい。
要は朝も早くから名古屋から出てきたのがめんどくさかったっていうことですか。
そう、そういうことです。
それはこの番組のために取材に行くっていう、はい、その純粋な気持ちはもう忘れてるっていうことですね。
それはもうちょっと後の時間でもよかったんじゃないかなっていう。
そういうね、愚痴を番組で言うのやめてもらっていいですかね。
そう、ちょっと素直な気持ちをね。
いや、取材が失敗したとかそういうのはいいですけど、それ勝手になんか愚痴でしょ。
うん、ね、でも伝わんないなと思って
誰に、誰に、誰に、
大藤さんに、
私に、
うん
私には十分伝わってますよ。あの道場婚の話に戻していいですかね。
どうぞ。
はい、道場コンはですね、大阪の谷町にありますですね、内田洋子の大きなショールームであったんですよね、は
い、そうです。
第42回でこの話を取り上げさせてもらいましたね。
そうですね、はい。
で、結構大きなイベントでしたよね、行ってみたけど。
そうね、あのワンフロアで見渡せる感じで、まあ、半分よりちょっと大きいスペースでこう、はいはい、カンファレンスっていうか、その、はい、まあ、壇上にあのスピーカーの方が立たれて、はい、それを、まあ、あのレクチャーっていう形式のものと、はい、あとは体験ブースっていう風に分かれているっていうので、はい、はい、
体験ブースもすごい人だかりでしたね、どこもね。
そうですね、なんか同時進行でやってるんだけど、それぞれがあまり干渉するようなそのなんか、はい、あの音のボリュームじゃなくて、はいはい、あのちょうどいい感じでしたよね。
そうですね、いい感じでしたよね、うん、やっぱり活気に溢れてたんでちょっとびっくりしましたね。
コ
ーダー道場っていうのはこの42回でも紹介したようにですよ、
うん、
あのお子さんに7歳から17歳のお子さんにプログラミングを教える、まあ、スクラッチを中心にってことやったから、お子さんがようか来てるか思ったら、うん、そうじゃなかったんですね。このメンターさんと言われる教える人の、まあ、言ったら大きな集まりだったんで、
うん、
結構大人の方が多かったですね。
まあそうですね、
まあ、お子さんもちょろっと来てたけど、どっちかというとそれは何ですか、主催者側のっていう感じでしたよね。普段の忍者って感じですか、
うん、あ、そうですね、はい。
普段の忍者っておかしいんですけど、このコーダー道場では教える人をメンター、はい、教わる子供たちを忍者って呼びますんで、
うん、
どっかの道場、まあ、例えば大阪市内のどっかの道場で教えてるメンターさんと、その忍者の子供が発表するものを持ってきたりしてたっていうのをやってますもんね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、
これさ、これ印象残ったのはどんなのがありました？
はい、倉本さん、はいはい、東京からいらっしゃってね、はい、パネルディスカッションみたいな感じで、
はい、
コーダー道場ファウンデーションの趣旨としては完全無料で子どもたちに、はい、あの提供するということになってるんですよね、
はい、
そういう同じ趣旨で日本の中でこう各地でやる道場のことを、まあ、コーダー道場って名乗っていいよっていう風になってるっていう、はい、まあ、認識なんですけれども、
はいはい、
やっぱりあの、まあ、そうやって完全に無料でやってらっしゃる方と、あとは実費だけいただくっていう中間的なものと、
うちの東京副市長の倉本さんがやられてるお供は実費はいただくというですね、はい、会場ですね、
はい、はい、 っていうところと、あとはもうあの教室として、はい、あのおな習い事として有料でやってらっしゃるっていう、その3つの主催の方がですね、パネルディスカッションみたいな感じでその討論するっていう、まあ討論っていうか、まあうちはこうですみたいな話とか、あのメリットデメリットみたいな話をされてるのですとか、うんうんうん、あとはその前の発表の方が、まあ確か小平の方だったと思うんですけども、
そうですね、小平
市、そうですね、はい、はい、で、で活動されてる方がどういう点が大変だとだったとか、まあこういうあの困難をこんな風に乗り越えましたっていう、まあ一連のね、あの運営に関わることっていうのをスピーチされたのが、やっぱりその2つがあの印象に残ってますね。
うん、やっぱりこういうのの運営っていうのは、特にコーダー道場は、先ほど小屋さんがおっしゃったように、うん、コーダー道場ファンデーション財団の、まあ、レギュレーションというか規定で、
うん、
そお金を取っちゃダメなんですよ。あの営利にしてはダメじゃなくって、お金取っちゃダメっていうことでやってるみたいなんで、
うん、まあ、会場お金取っちゃダメ、 いわゆる完全無料でやるっていうことなんですね。そうですね、完全無料ですね、
うん、はい、だから会場費だとかそんなも困ってるというか、うん、まあ苦労して運営されてるという話をされてましたもんね、
うん、そうなんですよね、まあ、なんていうのかな、プログラムをね教えるっていうことになったら、必ず一人に一台 PC が必要 で、
うん、
でなおかつネットワークの環境が必要 で、
うん、
で教えるスタッフもあの忍者2人に対して1人ですとか、うん、まあ、かなりの人数で、ね、こうサポートしないといけないとかっていうことになると、うん、本当に大変だと思うんですよね。その点のところがね、はい、あの困ってる点でも具体的にやっぱりあの無料にすると、はい、すごく早くにその参加申し込みがの枠が埋まってしまうんだけれども、ね、
はい、
そうでも蓋開けてみると当日すごいドタキャンというか、うん、来ないっていうパターンがあって結局空席ができたりとか、はいはい、まあ、なんか そういう点ですとか、やっぱりボランティアのモチベーション をやっぱ維持するのが大変だとか、はい、あとはやっぱりそのこれは無料だからっていう点もあると思うんですけれども、与えられることを待つ親御さんがちょっと多いっていう、
うん、
あの要するに自主的にその能動的にするっていうのではなく、こうなんか来ました、何やってくれるのみたいな、うん、受け身なこうなんかモーションの、あの方が多いのがなんとなくその無料の感じだなっていう、うん、ところで、あのそういう、まあ、金銭的なものからそうでない精神的な面までこう本当に幅広く困ってらっしゃるところっていうのがこう発表されてですね、はい、なんかまあ、これはプログラミングっていうあのカテゴリーですけれども、はい、うん、なんか他のところでも似たような事情がある、抱えてるよなっていうのをうんうんって思いながら聞いてました。
そうですね、うん、我々 UG 運営者にはちょっと同じような悩みありますよね、
はい、そうですね、はい、
うん、
ありますね、
うん、まあ、UG 会なんかやるにあたってもやっぱり場所代っていうのかかりますもんね。
職場
代っていうのはですね、
うん、
福井さんのところはやっぱり職場代はあれですか、場所代は、
うん、以前はですね、うん、名古屋市が持ってるそういう障害学習センターみたいなところで、うんうん、こう部屋を貸してくださるんですね、
うん、
こう、
はい、
であの時間ごとでその1時間というか、あの、まあ、コマで分かれてまして、
はいはい、
まあ、午後のコマ2000円とか、
はいはいはい、
でも事業仕分けみたいなのでこの値段はその受益者負担でもっと高くしていいんじゃないかっていう話とかがこういろいろ出てきたりとかして、
はい、
何回か値上げしてるんですけれども、
はいはいはい、
また今ちょっとまた値段上がってると思います。ただネットワークの環境がなかったりとかですね。
そうなんですよね、
うん、
結局は公共のところを借りたらいわゆるお値打ち価格で綺麗なお部屋とか借りるんですけど、
うん、うん、
プロジェクターも自分で持っていかなあかん
と
かですね、
うん、
ネットワークももともとありませんとかっていうのが多いですね、
うん
うんう
ん、
大変なんですよね。
そうなんですよね。でそれであのやっぱ私はどちらかというと主催者側の立場なので、
は
いろいろ毎回その誰かにプレゼンをお願いしたりとか、はい、まあ、自分でプレゼンを用意したりとかするんですけど、うんうん、
ですね、
はい、はい、あの全くそういうのじゃない方っていうのはですね、今回は何してくれるのみたいな感じのこう本当に受け身っていうのは本当によくよく、
まさに無料でなんかとりあえず、うん、まあ、ただやし登録して来てみて、うん、何かやってくれるのみたいなノリだということですかね、
うんうん、そう、そういうことですね、うん、はい、
コーダー道場もそういうところもあるしでしょうし、まあ、何よりもお子さんが自ら来るというよりは、まあ、小さい頃はやっぱりお父さんお母さんが勧めてやるというのもあるでしょうからね、うん、でそれのまあ親御さんの食いつき度というんですか、
うん、
これがやっぱり無料だとだいぶ違うんでしょうね。
はい、あの逆にというかですね、その反対側の振れ幅として有料だったり、はい、まあ、うんうんうん、ちょっとでもお金出したら、はい、お金出したんだからこう、はい、なんか元以上のものを取って帰らないとみたいな、そういうなんかその変なモチベーションがあって、まあ、その会場の中でその、スピーカーの方がおっしゃったのは図画図鑑っていうようなことの、まあ、言葉で置き換えられてらっしゃいましたけど、まさしくなんか、はい、そういうところはあるよなと思って、だからその要するにもうお金を払った時点でもお客様度が増しちゃうっていうか、はい、もうお客様気分が変に増しちゃうんじゃないかなっていう、はい、ところもあって、なかなかまあ、はい、今回のその講座道場っていうのはもう完全無料でやるっていうふうにこう、はい、決まりがありますのであれですけれども、はい、まあ、他のイベントやなんかでも、まあ、参加費というか、あの参加費の一部として出してもらうのかとか、まあ、そういう話って毎回こうどこでも出ると思うんですけれども、うん、まあ、なんとなくそのお金払ってもらうっていう部分もやっぱりその心理的には怖いなっていうのが、まあ、これに限らず他のところでもあるんだなっていうのは、はい、あの共通の認識であるっていうのが分かりました。
分かりましたね。確かに本当に、うん、やっぱりお金払ったらそれなりの形を求めるっていうのは人間ですから仕方ないですしね。その実費どうとかとかっていうのではなくて、まあ、1円でも金を出せばという考え方
なんでしょうね。そうなんですよね。ですので、はい、なんかそのまあ講座道場に関しては、あの実費とかいう形ではなく寄付のお願いっていうことで、まあ、いろんなところが寄付形式で参加されてる方の、まあ、親御さんですとかが、まあ、寄付っていう風で運営を助けてくださったりとかっていうことはあるような話でしたね。
話が出てましたね。ですから、その今の3社のお話ですね、完全無料、実費のみ、うん、商売として教室をやるっていうこの3社の方でお話しとったんですが、うん、興味深い話でしたね。本当無料でやるっていうのは大変だというのがよく分かりました。
はいはい、
しかも継続していくっていうのは本当に大変ですもんね。で、まあ、今完全無料で講座道場って話しましたけれども、うん、はい、これは講座道場ファウンデーションが、まあ、そういう理念でやるというふうに決めてるということでやってたようなんですが、
うん、
ついに日本にもですね、講座道場ジャパンという名前の、
はい、
今言ったら講座道場の連合ですね、
はい、
これが一般社団法人となって、まあ、登録されて、さらにはアイルランドの講座道場ファウンデーションに正式な日本支部として登録される、その調印の現場も我々目撃することができましたよね。
はい、ロス・オニールさん。
ロス・オニールさん、
はい。ね、いらっしゃって、
ロスね、ロス。
でアジア担当の、
はい、
あの方
マネージャーみたいな感じ
でしたね。はい、でしたね、
はい、
いらっしゃってこの締結っていうのをこう前でされてましたからね。
講座道場はこれどんどん今からやっぱ盛り上がっていくんでしょうね。倉本さんもずっと言われてたように、
うん、
このプログラミングがやっぱり今から、まあ、学校でも必須科目になるんじゃないかっていうぐらいで、プログラミングという考え方を教えるということがやるようになってくると思うんですよね。
はい、
うん、そうすればやっぱり習い事的な感じでね、
うん、
やっぱりいやみんなやるのかなっていう気がしたんですけど、
うん、考え方だと、やっぱり、
はい、
本当はその自然にその生活の中からこう生まれてくると本当はもっといいのになっていう部分があったりしません？
生活の中から生まれてきてもらいたいですよね。
そうですね。やっぱりこういう場合はどうするかっていうのって、やっぱり自分がどうしたいっていうのがあって、それについてこれがダメだった時っていう2番手っていう考え方ですもんね。必ず一番でいけるわけじゃないんだよっていうのが、やっぱり生活の中であると、これがいけなかった時、まあ例えばバスに、このバスに乗りたかったんだけど、乗れなかった時次どうするっていう考えとかね。うん。そういうのがちょっと最近の子足りないなっていう気がしたんで。
私は常にフローチャートを頭の中に書いて動いてますもんね。
うん、うん。
帰宅中に、あの店が開いてたら店の中に入るって。
あ、そういうこと？
はい、
空いてないことの方が多いんじゃないですか、大田さん。
福田さん、結構今日厳しいですね。
そんなことないですよ、いつも通り。
あ、そうですか。
はい。
あ、なんか、週末、無理やり大阪に呼びつけたんが、よっぽど恨んでるんだなと思って、よくわかりました、
はい。はい。
恨んでるっていうことですか？
まあ、そうですね。恨んでるまではいかないですけど、それやっぱ朝は、ちょっとご機嫌が斜めでしたね。
めんどくさいってやつですね。
そうそうそうそう。 で、いいんですよ、話戻しましょうよ。
あ、はい、そうですね。これからですね、日本各地にこのコーダー道場がどんどん増えてですね、でこのまあ地域密着型という形で地元の人が地元の子どもたちに教えるということで、日本全体がこのプログラミング学習に盛り上がっていくということを私は期待したいと思っています。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年8月28日9時48分にリツイートした記事です。架線がなくても電車で走る次世代電車電車 JR 九州が運行、10月から IT メディアからの記事です。
はい、
この電車って言ったんですよ。
うん、
あの決してあの舌足らずで電車になったんじゃありませんからね。
はい、デュアルエナジーチャージトレインの略でございます。
この新しいこの電車ですね、
うんうん、
名前は電車ですけれども、
うん、
簡単に言うたらパンタグラフもはちゃんとついてるんですよね、
うん、
で普段は架線から交流の電源をもらってモーターを回す、
うん
うん、でそれを直流に変換して蓄電池に充電するっていうことを同時に行うみたいですね。
はい、
はい、でですよ、
うん、
で架線がないところに行ったら今度はその蓄電池から電源を供給してモーター電動機を回すということで走るということのようです。
はい、
これなかなか面白いですね。
はい、ただまだこれ、はい、とりあえずはですね、
うん、
多分従来的にはそうなるみたいなんですけど、
うんうん、
今のところのは、
うん、
若松線って言って非電化区間だけを走るそうなんです。
はいはいはい、本当の名前は確か筑豊本線、若松から
はい
K 線でしたっけ。
K 線、
はい、あ桂川って書いて K 線って読む駅。
はいはいはいはいはい、
でその間の折尾から K 線はすでに電化されてるんですよね、
うんうん、
てっきりこれを見た時に私はだから若松から K 線まで走って折尾から K 線の間はで何パンタグラフで走って、
うん、
若松から折尾はこの電池で走ると思ったら、
うん、
この運行のあの計画を見るととりあえずは非電化区間の若松折尾間しか走らないんですよね。
そうなんです。
でじゃあどこで充電するのかなと思ってこれ
で、そう、その質問を受けて調べたんですよ。
あ、はい、
そしたらですね、
わかりました、
とりあえずその、若松折尾間のいわゆる、若松線と呼ばれる部分ですね、うんうん、そこの非電化区間はまあ電池で走って、
はい、
折尾に入った折尾駅に入った途端に線があるそうなんですよ、架線が。
はいはいはいはい、
なのでそこで充電すると、
はい、
いうことのようです。
なるほど、じゃあ折尾駅で充電して、はい、じゃあ、 あれですね、端っこはまあ言ったら、はい、あの若松駅やけど若松を起点と考えずに、うん、折尾駅を起点と考えて折尾駅の架線のところで充電します、
うん、
折尾駅から若松まで行きます、あの、はい、電池で走って、
はいはいはい、
でまた若松から折尾まで電池で帰ってきます、
はい、
折尾で充電しますっていうことですか。
はい、そういうことのようです。
まあ、確かに折尾から南側はみんなこれ電化されてますからね、はい、
うん、
あ、なるほど、
はい、
ザクヨハさん博学ですね。
ちょっとなんかね、そうゼタさんに打ち合わせの時に言われて、
うん、
あ、なんかどうするんだろうっていう疑問はあったんです、
うん
うん、でそれで、まあ、このオリオの一番線に、
はい、
そういう、充電する設備も、まあ、これからその導入に向けて、はい、電化の設備も設けるということで、
なるほどなるほどなるほど、
うん、まあ、それでその多分大道さんの疑問に思われてたところは解消されるんじゃないかなということで、
非電化区間なんだけれども、
うん、
その駅の構内だけは電化することによって、まあ、充電しようっていう感じなんですかね、
うんうん、ただもう折尾駅の場合は全てもう電化で、
そうですね、この全部に電化する、はい、以外はみんな電化されてるんですもんね、
はい、そういうことです、ということですので、うん、そう、あの、まあ、とりあえず疑問は解消されるかなということで、
はい、
はい、
昨日ですね、クヤさんに長い長いとグツグツ怒られながらやった打ち合わせの会がありましたよね。
本当長いんですよ。
これね、私これ本当疑問だったの。どうなってんのやろと思ってですね。
うん、そう。私も言われてもなんか、その突然言われても答え出ないし、まあ、ちょっと調べるしかないなと思って、一応いろいろ聞いたりとかしてね。
ありがとうございます。
はい。 調べてみたんですよ。で、なんかね、あの従来的にはデトさんがおっしゃったみたいに、うん、経線から原田の間でも、まあ、導入を考えてるっていうことで、あ、
そっちも電化されてないんです
よ、はい、そういうことです、うん、直方から原田が非電化区間ですので、
はい
はい、あのその区間も走れるようにするんじゃない、これもなんかね2013年からその運用を見越してその試作の段階のものをですね、いろんな線で走らせててですね、試験の走行はしていたそうですが、まあ、一応その、営業運転に持っていくのは若松線が最初ということになって、まあ、10.8 キロの区間ですので、これなんかフルに充電しても可能な走行は40キロですの、うん、40キロ
往復できるんや、うん、じゃあ十分20キロぐらいだったら、
はい、そうですね。でやっぱりなんかあった時のためにっていうので、やっぱり初めはねちょっとその
余裕持って、
はい、っていうことじゃないかなと思いますけれどもね。
この辺りの、まあ、列車の路線ってですね、
はい、
私のイメージですけど言ったことありますけど、なんかやたらと本数少ない割に伏線なんですよねでしょ、
はい、
なんでやろうって考えたら、なんか昔はここはあの石炭輸送ですごいなんか長い貨物列車が走ってたから、
うん、
それがあって伏線やって言うんですけど、だから伏線にすると電化するのも大変じゃないですか、
うん、
倍でしょ電化しようと思ったら、
うんうんうん、
だからそういうのもあって電化が遅れてるのかなと思うんですよね、うん、
まあ、この費用対効果とかいろんな問題がおるとは思うんですけど、うんうん、例えば今後その震災とか大きな何かその、うん、天災でこう線路が流されたっていう時、まあ、線路も直さなきゃいけないわ、河川も直さなきゃいけないわって言った時に、ね、一編成し仕立てるのにどれぐらいの金額がかかるっていうのによって、バランスによってちょっと変わってくると思うんですけれども、はい、なんかひょっとしたらね、安く大量で安くできればこちらにシフトしてくるっていう可能性もあるかもしれないですよね。
要は時々河川があれやってことですよね。
うん、
逆に言うとね、時々河川があれやってことで、
うん、そうそうそう、だから大きい駅にあればいいとか、うん、なんかこういう、うん、まあ、充電システムがあればいいとかいう話になるのか、ちょっとあのイメージだけでこの実際のところはわからないですけれどもね、うんうん、で今回のそのいわゆるこれ電車って言われる、ね、通称電車ですけれども、はい、819系は現行のディーゼルに比べて動力費用が4割から5割削減できるそうですので、
はい、例えば今まで
運用自体は、ね、
1万円で10キロ走ってたのが、例えば6000円で10キロ走るっていう感じになるってことです
か、ね、うんうん、はい、うん、というふうになってるそうです。
今まではこういう非電化区間にはですよ、ディーゼルカーが走ってたわけじゃないですか、
うん、はい、
でディーゼルカーもディーゼルで直接まあ、走るっていうのもありますけど、結局は発電して電気を作って車内の照明とかも作らなきゃいけないしですね、
うん、
そういう効率を考えればやっぱりこういう電気で走るという方が蓄電時でも効率も良くなるのかなという気はするんでですね、
うん、
はい、これからこの電車と同じ仕組みの新しい列車、増えてくるのかなと思います。
はい、
2016年8月28日8時34分にリツイートした記事です。都内に新型コンセント現る、東電、ソニー、関電工が新サービス創出へ、スマートジャパンからの記事です。
はい、
はい、これは何かと言いますと、コンセントをまあ借りて使うという行為、皆さんスタバとかでもやったことあるんじゃないですかね、
うん、
これをですね、プリペイドカードみたいなカードによってチャージした度数によって充電できるようにするコンセントを展開するという話です、
うん、
これをエスポットカードって言うんでしたっけ。
そうですね、 ESPOT と書いてエスポットでしたよね。
エスポットですね、
はい
はい、これ度数で表して、まあ、100円で1度数なんですけどね、でその100円の1度数で、まあ、20分間ぐらい充電できるというようなイメージで展開していくということです。
はい、
こう面白そうですね。
うん、
あれ、いまいち
私はもうなんかこうなんていうんですか、基本的にモバイルバッテリーを山のように持ち歩いてるので、まあ、山のようにまではいませんけど2万とか、
はい、
だいたい外出るときは1万2千とか、まあ、この辺ねチラッと時でも、そんな手ぶらってことは絶対ありえないので、はい、まあ、そういう用意のない方のためのものだなと思って捉えています。
でも Mac とか Asus は、
とりあえずね Mac はもう最近 Asus に変わってから持ち歩かなくなって、 はい、ASUS は一日中電源、まあ、フルで朝しておけば、本当に一日持つので。
本当ですか。
うん。
わしも本当に買い替えようかな。エアから。
大丈夫です。
え？
なんか、収録とかの時困りますよね、でも。
困ります。録音できないんで。
うん、でしょ？
あ、いいですね。クヨワさんはどうせ私が録音するから喋るだけでいいから。困らない。
どうせね。はい。そう、どうせ。そうよ。はい。
そっか。
そうそうそう。
プロデューサー兼ディレクターは辛い。
はい。私動画作ったりはしますけど、まあ、そんな外に出てまで動画作るってことはないので。
わかりました。
喋、はあはい、るだけなんで、はい、次いきますか。
これはなんでこういうサービスをやろうかと考えたかっていうと、なんか居座りっていうのがなんか問題になってるようなんですよね。要はそのコンセントを使って長時間滞在するっていうことにその問題があるようだということですね、
うんうん、あと本当にいろんなところで見かけますけど、
はい、
地下街、名古屋って地下街がたくさんあるんですけれども、
ね、
地下街のああいう、本当に壁から出てる、
うん、
店と店の間にあるこの壁から出てるコンセントで、うん、綺麗な格好したお姉さんがですね、うん、おもむろにカバンの中からケーブルブワーって出して充電してるのとか見かけるんですよ、
うん、まあそのコンセントは多分あれでしょうね、掃除の人が使ったりする
だと思いますけれども、はいはい、まあ、いわゆる東電ですよね、泥棒ですよねって思いながら、
あ、東京電力
最近見かけたんですよ、はい、
東海電力でもなくて、
東海電力はないのでわからないですけど、
中部電力でもなくて、
はい、
東電、
まあ、中部電力から配給されてるものかもしれないですけれども、
無理は、もしかして発電機つながってるかもしれないですよ
あ、でもね、あそこのエリアはひょっとしたら細かい話をすると、
はい、
中部電力じゃなくて、はい、東方ガスかもしれないですけど、
あ、そういうことですね、
はい、
今の電力自由化になって
る、ね、はいはい、工事値で、はい、そのかもしれないですけども、まあ、そんな感じでですね、やっぱりそういうのがありますから、やっぱり明確にいくらっていう風になると、やっぱりそれ以外のものについてはやっぱり心にバイアスがかかるというか、歯止めにはなりますよね。
そうなんでしょうね。やっぱこれそれも目的としてのはやっぱりそのお金取るっていうこともあるでしょうけど、
うん
う
ん、
電気なんて本当安いもんじゃないですか、
うん、
だからお金を払わないと充電できないようにするという心理的抑制効果なんでしょうね、
うんうん、そう思います、
うん、さらに言うと例えばですよ、ちょっと私もわからないですけど、うん、お店でですよ、定食屋さんなんかね、
うん、
その定食屋さんでご飯食べてる間だけ充電したりするっていうことにするにあたってですよ、
うんうん、
例えば500円以上の定食を頼んでいただいたら、
うん、
2度数つけますとかっていうことにしてですね、
うんうんうん、
つまり確かに 2度数は100円なんですけど、実際問題40分間充電させたところで店は200円も損失はないわけじゃないですか、電気なんて、
うんうん、
まあ、何円の世界じゃないですか、という、うん、どうですかね、使われ方をするようにするんじゃないかなっていう気がしてるんです。私は要はただでは使わせませんよと、なんでか言ったら長居する可能性があるから、うん、でもお食事してくれた人はちゃんとお客さんなんで、まあ、そのお食事するね、うん、常識な範囲のは使うことができる。これ何にヒントを得たかというと、ファミリーレストランなんかの駐車場で最近タイムスとかに契約してるとこよくあるじゃないですか。
はいはいはい。
要はその外部委託して、あくまでも外部の駐車場屋さんがやってる駐車場だと、
うん、
でも食事した人はそこの無料券を出して、まあ、結局実質無料になるっていう話あるじゃないですか、うん、
はい、
でそれ以外にだからその駐車場を利用する人は駐車料金払ってもらいますよみたいな感じの、
うん、
そんな感じ。
無断で止めてね、
はい、
お店の駐車場だと無断で止めていなくなっちゃうというか、近くの違うとこ行ってる人とか、
うん、そうなん
ありますからね。
そうなんですよ、うん、だからそれがまさにそれで、コンビニとかでね、要は、うん、なんですかね、イートインとかでコンセントを充電するとかあったらですよ、うん、ガキとかが何も買いもせんと使ったりするとかあるじゃないですか、はい、どうしました。
いやもう最近お子様だけじゃなくって、もう かなりの分別がなきゃいけない、お年頃の方から何からもうお子様とか関係ないなと思ってちょっと笑っちゃいましたけど、
だからそういうのを抑止というか、まあね、お客、うん、真のお客さんにしか充電できないようにするっていうような感じで使うのかなと思ってですよ、
うんうん、
だって考えてみたらですよ、 100円も払わされて20分しか充電できんってイラッとしません？
うん、
だって iPhone6S やったら20分充電しても何パーセント回復するから。
いやでもほら、あのよく前昔ほら量販店の入り口付近に、うんうん、こうなんかなんていうんですか、コインロッカーみたいな感じのこう透明ケースであ
った
なんか、ね、携帯預けてこう鍵して10分だか10分いくらみたいなの
って、
いくらでしたっけ、
ね、
うん、
使ったことないんで分かりません。
私もないんで、はい、分かりませんけれども、あのたった10分かそこらの充電でどれぐらいのものかなと思ったりするんですけれども、うんうんうん、はい、まあ、言っておっしゃってることは一緒ですよね、
うんうん、あの、まあ、ソフトバンクの表参道に、うん、あの昔全く同じシステムやけどその無料版がありましたね、
ほうほうほう、
はい、あそこで何度か充電したな、そういや、いまだにあの携帯電話ショップの無料充電サービスとかやってるんですかね、うん、
あ、やってるんじゃないですかね、か
モバイルバッテリー全盛期なんで、
うん、
なんかそんなしてる人も見えへんなと思ってですね。
でもあのどこかで充電できるっていう、こう頼みのつながるとだいぶ違いますよね。
違いますよね、確かに、
うん、でこれもこれコンセントだけ貸しますとかいう、この USB だけ貸しますとかってね、 USB 型のそのまあその、なんていうコンセントってか、うんうん、だけ貸しますとかっていう風になってますけども、これなんか言ったら今度はケーブルも貸しますみたいな風になってくるかもしれないですよね。
まあそうですよね、
うん、あのマイクロ USB とライトニングぐらいはみたいなね、
居座、
は
い、ることを防止してるわけであって、うん、電気を貸したくないっていうわけではないと思いますので、うんうん、そういうようなサービスになってくるのかなとは確かに思いますね、
うん
うん、だからでも逆に言うとスターバックスみたいなところはもともとそれがありましたから、こういうことせずにお客さんには、まあ、コーヒー飲んだお客さんには充電してもらうっていう、まあ、コンセント使ってもらうっていうことを続けるんでしょうね。
これにあのなんか大戸屋がね、結構
そうそう
大戸屋とローソンが、
そうローソンが多いですね、はい、これ見たらね、さっき
はい、なんとなくそのあの、まあ、参加してる店舗に多いっていうので、うん、はい、
大戸屋なんかはでもまさにこういう感じなんじゃないですかね、こういうのがローソンのローソンもイートインとかこうなんでしょうけどね、うん、定食屋さんでだって充電器とか置いてあったらですよ、うん、定食屋さんってこう飯食ったらさっと出ていくもらわないと困る店やから、うん、
はい
ね、コーヒーショップみたいにね、一杯500円も600円もコーヒー取ってですよ、多少居座られても大丈夫っていう感じじゃなくて、
うん、
あんだけご飯提供して600円700円でやってるわけですからね、
はい、
うん、水も売ってるわけじゃないですから、
はい、
うん、はい、まあこのスポット、まあ、これから育っていくかどうかっていうのは分かりませんけれども、新しいコンセント充電する場所を提供する形としてですね、どうなるか見守っていきたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、お久しぶりです、ありがとうございます。
はい、タイトルがですね、相思相愛と、初回から毎回楽しく拝聴しています。そこでいつも思うことですが、大道さん、クイホワさん、お二人は実に仲がいい。大道さんのストレートな思いに照れ隠しできつく対応するクイホワさん、二人はいずれ結婚するだろう、てんてんてんと予言します、過去笑い。ズバリ的中した暁には結婚式にぜひ招待してください。今後も楽しい配信期待しています。お幸せにびっくりマークと、和田まさまささんから8月の26日星5つで招待しました。
はい、またまさまささん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。これね、あの切ってなくて、はい、続けて和田まさまささんなので、ちょっとあのどういう風にあの発音というかですね、イントネーションが分からなくて勝手に作っちゃいましたので、間違ってたらごめんなさい。
そうですね、
はい、
はい、いや久しぶりのコメントですよ、はい、iTunes への。
ありがたく、はい、
ありがたいじゃないですか、本当にね、
ありがたいですね。
わざわざ、
しかしね、
はい、
はい、残念なことが、残念なお知らせがあるんですよね、大道さん。
残念なお知らせありますね。まあ、多分番組で言うのは初めてかもしれないですけど、
はい、
福田さんは結婚されてるんで、私とは結婚できません、は
い、そうですね、ズバリ的中が難しくなってしまいましたが、そんなに仲良く聞こえますかね、私こんなに嫌ってるのに。
セクハラは常に行われているでしたっけ、名言。
そうです、 そうです、セクハラは常に行われているし、外では言えないようなことされてるし はい、ねえですけれども、これもなんかこう照れ隠しだというまた正正さんのこの分析だったんですね。
まあ、そうですよね。
うん、
え、違うんですか。
うん、照れ隠し、照れ隠しね、うん、まあ、そういう部分もあるかもしれないですけれども、
はい、
まあ、大道さんでセクハラに対してきつく対応するのは当然というふうには思っているんですけれどもね。
そうですね、うん、そうですね、
ね、
はい、
間違ってないですよね。
はい、もう皆さん番組で出てるところなんか本当あんまり大したことないけど、出てないところもむちゃくちゃ言われてますからね、わし。
またまたそういうこと。
おいとか、おい何言ったんだ今とか。
ない
え、いや、じゃあ、あれですよ、エンディングで出し、じゃあエンディングでおまけのコーナーで出しますよ。
ね、私もそうされるにはそれなりの何かがあるわけですよね。だからそこの部分もなんか隠さずに出していただきたいなと私は思いますけどね。私がきつく対応するための何かがあるわけですよね。
でも言うでしょ、何言ってんだよとかって言うじゃないですか、すぐ、
うん、
言いますよね、認めてくださいそこは、
うん、
え、
うん、
認めてんの、
リップサービスを使われるだろうなとか、使われるかもしれないなって思ってこうなんかタンバリーっても仕方ないなと思って。
なるほどね、
うん、
はい、それはそれはありがとうございますはい、またまたまたさんコメントありがとうございます、
ありがとうございます、
これからも応援してください。
はい、続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部紹介します。
はい、今回4つちょっと連続でお願いします。
はい、はい、今日も楽しい配信ありがとうございました。大道さんの声が若干小さかったかな、クエスチョンマーク。次週も楽しみにしておりますと、ヒロフワさんから8月26日14時45分のツイートと、
はい、
なんと2週連続でツイッターの投稿を読んでもらって感謝。タックポッドキャストは一人でヘッドホンか一人で車を運転している時に聞くに限ると思いました。ところで今回の配信ですが、声の大きさが急に小さくなったりします。収録環境を変えてみましたか、クエスチョンマーク。とハミンパパさんから8月27日の16時44分のツイートです。なんか今回大道さんの音声レベルが全体的に小さくて、ところどころ変動しているような、というかクエフワさんの音声レベルとの差が大きすぎて相対的に小さく聞こえる、クエスチョンマーク。とゆっくりもばっていってねさんから8月26日15時34分のツイートと、
はい、
今回大道さんの音量がクイフォアさん少し小さい気がする、気のせい、クエスチョンマーク。とみどりんさんから8月の26日21時59分のツイート、まとめて読ませていただきました。
はい、ヒロアさん、ハミパパさん、ゆくもばさん、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう適面でしたね。
うん、
本当にもう声が小さいっていうのは実は気づいてたんですよね。
でも
めんどくさいんでそのままそのまま配信しました。はい、実はですね、まあめんどくさいっていうのも半分嘘なんですけど、補正しきれないレベルまで低かったんですよ。
うん、
もう全部あれで、まあクヤさんの声を下げて相対的になんですかね、変わらないレベルにするっていうことは可能だったかもしれないんですけれども、
うん、
とにかくもう小さいところはあれ以上上げれなかったんですよね。
うん、あともうあれでしょ、うん、別々に私と大道さん その音の音源を持ってらっしゃって後からかぶせるとかいう風ではなくって、もう初めから一本になっちゃってるんじゃなかったでしたっけ。
そうなんです。だから、ね、本当はクイワさんも私もクイックタイムかなんかで音を取って、うん、でそれを合わせるっていうのをやればいいんでしょうけど、
うん、
私はもうめんどくさいんで、
うん、
ミキサーソフトを使って、
うん、
クイワさんの声と、まあ、私の声ですね、私の喋ったことクイワさんのスカイプでの声をもう一緒にしてるんですけど、う
ん、あと遅れることがありますもんね、それだとね。
あ、そうですね、
ずれるっていうことがね、
うんうん、ということなんですけど、
あ、
皆さんのご指摘通りです、
はいはい、
小さかったんですよ、
うん、
あと言い間違いもあったんですよ、また後で言いますけど、 でも今回はもう、うん、もうちょっといろんな事情からですね、
うん、
はい、そのまま配信しました。皆さんすいません、以後はこういうことがないようにですね、音質の向上に努めてですね、聞きやすい放送を目指していきますんでね。
はい。
なんか福田さん、この音質とかにあんま興味ないですよね。
うん、僕はというかね、
はい、
私はちょっと一個不満に思ってることがあるんですよ。これ次につながる話なんですけど、
はい、
大東さん結構ご自身の、
はい、
あの、なんだろう、言い間違いとかはかなり細かく訂正されるというか修正されるんだけど、
はい、
私のは結構おざなりだなと思ってて。
あ、編集ですか？
そうそうそうそうそうそう、
はい、
そうなんですよ、はい。で、まあ、今回はそういう事態をこの次に読むんですけどね、読ませていただくんですが、で、事態を招いてるんじゃないかなっていうところもあって、そういうわだかまりをちょっと自分の心の中でちょっと、まあ、結局抑えたんだけど抑えきれなくて今言っちゃったんですけど、
ひろふわさん、はみぱぱさん、ゆくもばさん、みどりさん、ご指摘ありがとうございました。以後は皆さんの聞きやすい番組の、音質を求めていきたいと思いますんで、今回はお許しください。
はい、
じゃあ次行きましょうか。次
行っていいですか？
どうぞどうぞ。
僕嫌だな。クイホーさんが自信たっぷりに風冷って言ったので、あれ空冷じゃないの？クエスチョンマークと思って、風冷で検索した結果がこちらになりますと、ブンさんから8月26日14時41分ツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で、リンクをですね、
はい、
まあ、Google の画像の多分検索の、まあ、その、はい、検索結果のリンクをいただいてるんですが、
はい、
韓国風冷麺の画像ばかり。
そうですね。風冷というやつね。
はい、まあ、これも、ね、あえて風冷って言ったんですけどね、
これ風冷が間違ってるからっていうことを私は言ったんですよ。風冷っていう言葉は間違ってるから水冷にした方がいいんじゃないですかって提案をした。
水冷じゃなくて空冷ですよね。
空冷
そこが間違って
どうぞ。間違ってないねんか。すいません、すいません、まあ空冷で、うん、まあ空冷でね、うん、でもね、
うん、
取り直すの面倒くさかったんですよ、この時。
うん、だからね、でもね、私もただの空冷ではなく、強制的に空気を入れ替えて、まあ、ファンを回すっていう意味で、わざわざ風冷って言ったんですけど、まあ、その言葉はなく、
で、
なおかつこんなに指摘されるとは思わずですね、ちょっとびっくりしてるんですけどね。
まあ、その空冷ってファン回すっていうのは強制。
そうそうそう、強制。空冷。
空冷。
風冷じゃなくて空冷。
いい
ほら、もう間違えてる。
強制空冷ですね。
はい、
それとまあ自然空冷っていうのがあるからですね。
そうですね、ヒートシンクだけで、
まあ、
ね、まあ、ていうか気化させるというかね、
フィンでやるやつね、はい、フィンでやるやつ、
そうです、はい、そうです、
はい、
ということでございますが、はい、はい、まあ、美味しそうなね、韓国冷麺っぽい、はい、写真が、
はい、
韓国風冷麺なんですよね、これね。
そうです、
韓国風冷麺じゃないですか。
だいぶちょっと前回43回はあれですね、皆さんにご指摘いただくようなことになってしまってますね。
ただね、
はい、
今回はかなり細かく聞いていただいてるんだなっていうのはなんかよく分かりました。
うん、
何も事故がないときはこんなに。
そうなんですよね。
ないですよね。
はい、だから、
ね、
私は嬉しいのはですね、はい、皆さん意外と聞いてくれてるんですね。ちゃんと。
ちゃんとね。
はい。だから私もちゃんとしなきゃいけないなっていうことに気づきました。
うんうん
うん、43回まで来て。
それでは、文さん。コメントありがとうございました。
ブンさん、コメントありがとうございました。これに懲りず聞いてください。
はい。次いきます。エバーノートは最強なんです。そういえば、個人では何年もマイクロソフトの商品を買ってないな。私にとってマイクロソフトは冷たくないビールみたいなもの。キリッと、ブラッフォードさんから8月26日11時。7分ツイートいただきました。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそういうことですね、冷えていないビールなんて必要ないものってことですね。
うん、まずいものってことですか。
うん、まあそうかもしれないですね。
うん、でもやっぱりマイクロソフトさん、そのまずいものまではちょっと言い過ぎだから、まあちょっと違うかな。うん、
だから、まあ、自分には必要ないものっていう意味だと思いますよ、うんうんうんうん、
なるほど。
まあそういうふうになんかこう、うんうん、マイクロソフトと悪く言うのやめてもらっていいですか。
ほらまたなんかちょっと私をなんかもう、ね、なんか最近
黒いっすよ、
ね、なんか黒くじゃなくって魔女とか呼んでません？
魔女って 私の海外で行く奴のことは魔女魔女ってみんな呼んでますよね。
そうなんですよね。なんかもう魔女って呼んでますよね、最近ね、皆さんね。
うん。竹ぼうき持って歩いてもらいたかったな。
ダメダメダメダ
メ。だってこの前ほら、ね、まあちょっとエンディングで話しようと思ってたんでやめますけど、魔女みたいな格好だったんで、うん、みんな魔女魔女って言ってましたからね。
どの辺が？服が黒いから？男女さんもそしたら魔女じゃないですか。
え？
あ、それ魔女じゃないか。魔王か。
知らないですけど、うん、だってまあね、服が真っ黒で黒い帽子かぶってたらそれは魔女やろ。
そっか、
は魔女怖い、魔法かけられて石にされちゃう。
石にするのはメドゥーサだと思いますけどね。まあいいです。はい、あ、ブロファートさんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
はい、あ、この方初めての方みたいですよ。
は
い、お、読みますね。
お願いします。
いつも楽しみに聞かせていただいてます。ところで昔大道さんが決して自転車には貼らないでくださいというお触れを出していただいた天王寺アップルクラブのシールは未だにどこにも貼ることができない、どうしましょうと青山クラブさんから8月24日10時44分ツイートいただきました。
はい、青山さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうなんですよね。でタックのステッカーは AUGM 大阪なんかでですね、欲しいって言った方には、うん、あの時々配ってるんですけれども、
うん、現在品切れ中。
あっと、あることはあると思うんです
よ。あ、そうなんですか。
うん、どっかにあると思います。
どこかに。
どっかにあると思いますけど、あ、まあ、このステッカーね、いろいろ曰くがあってですね、
うん、
貼るとあんまりいいことが起こらないんで。
はい、どんないいことが起こらないかは、まあ、直接ダイトさんにね、
そうですね、
あのお問い合わせいただいた方がいいと思うんですけどね。
はい、そういうこともあるんで、
はい、
そういうこともあるんで青山クラブさん貼らんかったみたいなんですけど、私は男らしく iPhone に貼ってますから、
うん、
あの青山クラブさんの iPhone に貼ったらってお勧めしました。
はい、
よかったですか、それで。
はい、いいですけど、はい、まさかその iPhone って、
はい、
落として画面割れたりした iPhone ではないですよね。
それです。粉々になったやつね。
ですよね。で、それで動作確認のために私のところにすぐ連絡くださって、今ちょうどバリバリに割れたんですけど連絡してみましたみたいな。
外やったからね、あれ。
そうですよね、はい、あれですか。
はい、青山クラブさんコメントありがとうございました。貼るところはよく考えて貼ってください。
はい、
はい
はい、じゃあ次いきますね。お二人に触発されて本日天王寺エースースークラブになりました。かっこ笑い。以前いただいたステッカーも大事に活用させてもらってますと、マコリンさんから8月28日17時33分ツイートいただきました。
はい、マコリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはいいじゃないですかね。
うん、エースースのどれでしょうね。
確かお写真見る限りはツインワンモデルでしたよ。
そうですか、
かっこいいやつ。クリアさん、そういえば、
ね、はいはい、
何、あのクロームブックにタックのステッカー貼ってます。
うん、
なんで、
え、ちょっと待って、貼ってない。
貼ってください。
貼ってるのはバッファローのシールだっけ。
いや、貼ってください。
あ、私違うところに貼ってますもん。
知ってます、
2つも。
はい、で今度あげますから貼ってください。
いいです。
あ、良いってことですね。
いらないです、結構です。
え、今いいですって言ってるじゃないですか。
いいです、いらないです。そのなんかこのなんていうの、はい、電話のなんとか訪問みたいな、そのなんかあのカニを送りつけてくるみたいなのやめてくださいね。
いや、だから別に貼りゃいいんでしょ。貼りゃ
貼りゃいいんでしょ。貼りゃってどういうこと。
貼ってしまえば
どこに、
どこかはそれは分からない。貼ってしまったもん
ね。エススに、
うん、
いやいやいやいや、剥がしますよ。
剥がしても剥がしても貼ってやるよ。
剥がしても剥がしても貼ってやっても剥がすから大丈夫。
周りきれいにあのあれで春節で縁取りしてやる、剥がせんように。
感じ悪、
はい、感じ悪いのが天王寺アップルクラブです。
仲間じゃなくてよかった。
はい、マコリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。でもこれなんか他のクラブの方にちょっとなんか 気の毒ですよ、なんかそんな定義づけはね。これ大道さんということで、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
ではでは次いきますね。
はい。
何かの手違いで一つ前の第41回を聞くつもりが第1回をダウンロードしてた、
はい、
大道さんって1回目からストーカーとかセクハラしたんだな、長くやってる中で徐々に作られたキャラクターかと思ってたけど、バイニャーはクイホアさんの案だったのね、よかったと、宇太郎さんから8月24日14時40分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、長くやってないけど第1回の時からこういうキャラでいきますっていうことで、うん、まあ、作ったキャラとしてやってますんで、皆さんのご期待に応えるようにやろうと思ってですね。
待ってください、大道さん。
どうぞ。
大道さん多分、
はい、
ポッドキャスト始まる前からセクハラとかしてませんでしたっけ。
誰に
私に。いや、誰にやとかなんか、
待って。
あれ違った？
あのね、
あれ？
これ番組ですよ。
うん、ね、うん。
皆さんに聞いてもらう。
はい。
そういうことは、
うん、
もし事実やったとしてもですよ。
うん、
そのクエさんがそう感じたらみんなセクハラやからね。
うん。
だったとしても言うべきでないんじゃないですかね。
あ、本当？
はい。
でもこんなコメント読んどきながら今さらセクハラとかストーカーとかいうことを使うなとおっしゃる。
でそうじゃなくて、あくまでもこれは演じてるだけなんで、
あ、
何でも言うけど、
うん、
ポッドキャストのキャラとして演じるだけなんで、なんかその何、ポッドキャスト始める前からそんなんだったっていう、そういう事実もこんなことは言うのはよくない、名誉毀損で訴えますよ本当に。
大道さん、
はい、
こう自身の記憶、ま、あの人間ってなんか都合のいい風に記憶を書き換えられるっていうのは私もまあちょっとね、あの存じてますけれども、
はい、
ここまでそういうそのなんか、なんですか、論文通りというか、このこういうあの文章通りの方っていうのはちょっと見かけしたことなかったですね。これね、なんか宇太郎さんの最後の一言は私ちょっとなんか気になっててですね、
はい、
バイニアはクイフォーさんの案だったのねの最後ですよ、よかったっていうの、うん、これ大道さんだったらよくなかった
んじゃないかなっていう、クワさんの提案だからまた聞きたくなるってことなんです
ね、う
ん、
そういうことですかね、
はい、
俺もね、なんか別に何も考えてなくてって、何の打ち合わせもなくね始まったので、なんか最後どうしますかって言われて、いや考えてなかった、どうしようみたいな感じで、とっさに本当にあのついて出た言葉だったので、あまり深い意味はないんですけれどもね、
はい、可愛いと思います、は
い、ありがとうございます、はい、皆さんも使ってください、
皆さんも使ってくださいね、はい、宇多田さん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。タック夏の餃子会2016始まりました。おマックラブさんから8月27日18時55分ツイートいただきまして、餃子会始まりました、よろしくお願いしますと、せいじさんから8月27日18時42分合わせてツイートいただきました。
はい、お二人コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
実はですね、先日行ったタック夏の餃子会2016に、まあ、リスナー代表としてですね、うん、
代表、
はい、
代表、はい、
マップクラブさんと誠司さんのお二人が来てくれたんですよね、はい、
うん、
まあ、これ以外にもリスナーの方はたくさん来てたんですけど、
うんうん、
純粋に何ですか、うん、リスナーとして来てくださったのがこの二人だったんでですね、他の方はもともと知り合いだって、
うんうんうんうん、
で、ポッドキャストも聞いてくれるようになったっていう形ですので、うん、はい、それとは違って、ポッドキャストで我々は知ってくれた。
入り口ってことね。はい。
っていうお二人にですね、聞いていただいたんでですね。はい。はい、もう楽しかったですね、餃子会、ね、はい。はい、まあ、餃子会はちょっとエンディングでしっかり喋るんでですね、ここではまあコメントだけにしたいと思うんですけれども。はい。まあ、マックラブさんも、せいじさんも、この、我々のこのお友達のあの、この勢いに圧倒されてましたからね。
そうですね。
はい。
濃いキャラの方ばかりですからね。
濃い人多いわ、ほんまに。はい。というわけで皆さんコメントありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
iTunes でのコメントがあったのが嬉しかったですね。
はい。
久しぶりにいただいたんですね。
うん。
はい、皆さんもこれからもその iTunes のコメントお待ちしてますんでね。よろしくお願いします。
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい。ありがとうございました。タックポッドキャスト第44回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
はい。エンディングでお話ししたのはですね、8月27日の土曜日に、タ タック夏の餃子会2016を開催しました。
はい。
今回も結構たくさんの人に集まってもらって楽しかったんですよ。
うん。
今日さん何人来たか知ってます？
30人でした？
30人です。ぴったり30人。
はい。
はい。30人に来ていただいて、うん、大阪王のですね、京橋総本店っていうところでやりました。
うん、
もう、あれ何確実に 20% ぐらいの人は大阪王将と間違っていったみたいですよね。
あ、そうなんですね。はい。一回行って違うって言われて、引き返してきたとか。
そうそう、タクシーで大阪王将に行ったとかですね。
あ、そうだったんですね。
はい。はい、大阪王。餃子美味しかったでしょ、食屋さんも。
そう。大阪王のこと？
はい。
もうなんか、もう餃子食べるところだからみたいな感じで、うんうんうん、もうなんか頭からそれしかないんで。餃子王って言ったら、なんか地元の人たちに、違う、大阪王だからとかって言って、何度か訂正されましたけど、
ね。まあそうなりますね。
今
回でも良かったでしょ、会費のあの値段で、餃子がみんなね、うん、たくさん出てきて、
う
ん、あの
そうですね。
結構お食事もボリューミーやったでしょ。
うん。よかったです。飲み物も結構いろいろ選べて、皆さんも満足されてたと思います。
そうです。飲み放題120分で、うん、ラストオーダー何分ですか、うん、あったら120分後ですって言われたんで、
うん、
びっくりしたでしょ、あれ。
うん。
コメントのコーナーでも紹介したんですけど、うん、リスナーさんからはね、せいじさんとマッククラブさんに来ていただいたじゃないですか。
うん。はい。
次からもね、皆さんにどんどん来てもらいたいなと思うんですけど、どうですか？うん。
なんか、ダイトさんにメンションがなんか来て、あのタックの会員じゃないけど行ってもいいんですかみたいな。
あ、そう。全然構わない。
確認があったんでしょ。
はい。
はい、
全然構わない。福屋さん最後ね、皆さんに握手のサービスまでしましたもんね。
サービスっていうか、はい、なんか握手大会じゃないけど、なんかもう収まりつかなくなっちゃって、なんか、はい。結局なんかみんなと握手して帰ったって感じでしたね。まあ、肉姫とはもう抱き合って帰りましたけどね。
あれ金取らないんですか。
取らないんですかっていうか、別に私はお金いらないですけど、お金欲しいの大道さんですよね。
欲しいです。
欲しいの大道さんですよね、うん、って変ですけど。
欲しいです。い
や、私は別に俺でよ
かった。じゃあ金取るけど、クエさんに1000万で渡さんけどいいですか、それで。別に欲しくないでしょ。
違いますね。私の行為として別にする分に関しては、別にそのお金を要求しませんということです。
いやいや、
大道さんが取るとか、そんなの関係ないと思います。
主催者。
大道さん主催者でしたね、そういえばね。
うん。
はい。
さっきの無償でやる、あれでしょ？プログラミング教室の話と一緒じゃないですか。
どういうこと？
いや、だから、クヨさんにとっては無償かもしれんけど、
うんうん、
実は皆さん金払ってるっていうことがあるかもしれんっていう。
うんうんうん。
はい。まあ、それだけです。
はい。あまりこれなんかこんな、コダ道場の話と一緒にするのはなんかちょっと申し訳ない感じしませんか。もしあれでね聞き流していただければと思いますけれども、はい、うん、でもなんか本当30人がね、あの、まあ、なんだろう、宴会のサイズとしてはね、まあ、私たちがほら普段企画する中ではちょっと小ぶりでしたけれども、
まあ、そうですね、
でもね、いろんな方がね来ていただいて、まあ、本当に各方面で活躍されてる方がねいらっしゃったの で、
はい、
話もねテーブルごとに違 う、 こう盛り上がりで、まあ、いろんな島を渡り歩いて、私なんかはいろんなところでおしゃべりしたんですけれども、
はいはい、
まあ、なんか本当にいろんなお話聞けてよかったなと思いまして、はい、本当に楽しかったです。
今回ちょっとね女性が少なかったですね。
え、本当？あれで少ないの？
うん、実はですね、
はい、
ある女性から言われたんですけど、うん、大阪王将だったら行くって。
あ、ニンニク？
例のニンニクの話です。大阪王将の餃子ってニンニク臭くないんですけど。
うんうんうんうん、
大阪王の餃子は美味しいんですけど、すっげえニンニク臭くてですね、
うん、
もう私ももう家帰ってからですよ、
うん、
ニンニク臭いニンニク臭いって散々言われましたしね、うちの猫ちゃんにはニヤーって言われました。
よかったですね、声かけてもらえて。
おめえくせえよって言われたんだと思いますけど
、はい、まあ、そんなこともありますね、はい、
というわけで、だからそういう意味では大阪を、うん、王将の方がみんなね、餃子としては女性は喜ぶっていうことがよく分かりました。
うんうん、あ、でも美味しかったでしょ。
美味しいでしょ、この餃子本当に、
うんうん。
私大好きなんで。
うん、
あ、そうそう、実はあのワンボタンの声お休み中の上井先生にも来ていただいたんですよね。
はい。
上井先生も
盛り上がりました。はい。
お仕事帰りに来ていただいて、大学生も大変で、はい、大学の先生で大変ですよね、本当に。休みの日でも働かされてですね。
オープンキャンパスだっておっしゃってましたね。
あ、オープンキャンパスで、そっから会議して、はい、それが終わったら6時、はい、7時とか言ってましたもんね。
うん、そうですね。
ひでえなと思って。 とにかく楽しかったです、はい、また、はい、これ今回はちょっとリスナーさん中心というのではなかったですけれども、リスナーさん中心じゃないとしてもタックの、まあ、なんですかね、公開するようなみんなの懇親会があればまたお知らせするんでですね、ぜひ皆さんにも来てもらいたいですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あれじゃないですか、
うん、
まあまあまあ、場合で許せばですけれども、
はい、
まあまあね、またタックの会になる方もこの中からねいらっしゃるかもしれないですね。
じゃあ入会金払ってもらえるってことですか。
何そんな、何そんな声が上ずってるんですか。
いやいやいや、いやちょっと入会金払ってもらえたらちょっと当分のしのぎになるなと思って。
いやこれ私が言わなかったことにしてください、はい、感じ悪いわ。はい、
はい、じゃあまた皆さんと触れ合う機会ですね作りたいと思ってます。まあ名古屋でねやりたいんですよね本当に、リスナーさんと忘年会。
あら、
大阪がいい、
できるかしら。
もう公開録音とかそんなんはもうちょっと別の話で、公開録音は公開録音だけでやった方がいいっていうのがよく分かったんですね、
うんうんうん、
いろんな事情から。で名古屋のなんか中華料理屋でもでドーンとやりたいんですけどね、店とかでもいいな、店とか個室がある店もあるんでしょ。
あるのかな、私行ったことないけど、
まあちょっと考えたですね、
はい、
まあ年末にやりたいな。どれぐらいですかね、みんなちょっとこれツイッターとかで皆さんまたシャープタックキャストで、ね、忘年会やるんやったら行きたいなっていう、まあここで募集を求めるわけじゃなくて行きたいなっていう人が、ね、たくさんいればやりたいですもんね。
そうですね、あの全然数がわからないとこの募集枠もね決められないし、そうそう
3人とかしか
決められないでしょ、まあいいですけどね、3人なら3人でね。
え、3人ってクヤさんと私と1人ってことですよ。
うん、はいはい、
もうそうやったらもう濃厚にサービスしますよ、濃厚にサービス。
さすがにね、うん、お一人ってことはないと思うんですよ。
なんで、
あの私の友達でこうなんかリスナーなのかよくわからないけど、うん、
はい、
飲み会には来たいっていう人いっぱいいるじゃないですか。
あ、まあ、確かにそうですね。
はい、それだけでまあちょっと多分15人くらいの枠はすぐ埋まると思うので。
私の友達でもそうですね。でも名古屋まで来てくれへんな。あ、来るわ、あかんわ、来る来る来る。
あかんのですかこれ。
よう考えたらだってあれじゃないですか、毎年恒例の名古屋昼飲み会、
はい、
わざわざ名古屋に昼飲みに来てますからね。
そうですね、
大阪から。
はい、そうですね、大阪からね。よく、あ、そういう方もいらっしゃいますね、既得な方も ね、
ちょっとね、酒の力強いな。
はい、それは私の力とか大東さんの力ではなく、もうどこでもなんかとりあえず飲めればいいみたいな人。なんちゅう失礼な。まあまあそんな感じがしますね。はい、
はいはい、ではそれではタックポッドキャスト第44回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
来週第45回は9月の9日の金曜日に配信する予定です。
はい、
今週はありましたけどね、最近少ないiTunes のレビューへの評価とコメントもお待ちしております。皆さんのコメントを書き込んでくださいね。
はい、
はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
クヤさん、
ん？
電車のやつですけど、
うん、
頭消したでしょ。
そう？
はい。実はあの時あーで消してるんですよ。あ、都合悪くなったら聞こえないふり。
違う。これ昨日の段階の話ですよね。
そうですよ。昨日の段階ので消えてるんですよ。
なんで今頃言ってるのかな。
あ、お、開き直った。開き直った。
え、なんで？
開き直った開き直った。
なんでなんで今頃はい、さっさとやる。探せんでしょ今どこにあるか。昨日なんか書き直してあげたら優しいって言ってたのに。
幻やった。
うん、いいよ何でも。